主は皆さんと共に。ルカによる福音。その時イエスは聖霊に満ちてヨルダン川からお帰りになった。そして荒れ野の中を霊によって引き回され、40日間悪魔から誘惑を受けられた。その間何も食べず、その期間が終わると空腹を覚えられた。そこで悪魔はイエスに言った。神の子ならこの石にパンになるように命じたらどうだ。イエスは、人はパンだけで生きるものではないと書いてあると答えになった。さらに悪魔はイエスを高く上げ、一瞬のうちに世界のすべての国々を見せた。そして悪魔は言った。この国々の一切の権力と繁栄とを与えよう。それは私に任されていて、これと思う人に与えることができるからだ。だからもし私を拝むなら、みんなあなたのものになる。イエスはお答えになった。あなたの神である主を拝み、ただ主に仕えよと書いてある。そこで悪魔はイエスをエルサレムに連れて行き、神殿の屋根の端に立たせていった。神の子ならここから飛び降りたらどうだ、というのはこう書いてあるからだ。神はあなたのために天使たちに命じて、あなたをしっかり守らせる。またあなたの足が石に打ち当たることのないように、天使たちは手であなたを支える。イエスは、あなたの神である主を試してはならないと言われていると答えになった。悪魔はあらゆる誘惑を終えて、時が来るまでイエスを離れた。キリストに賛美。どうぞお座りください。今日の福音書は、ルカの4章ですね。イエス様が、宣教活動を始める前に体験された出来事ですけれども、40日間荒れ野で、過ごされた。でその40日間のこの荒れ野の中で、サタンの誘惑を受けて、で、それをこう退けられたというですね、不思議なこのエピソードのところに当たっています。この前の水曜日から私たちカトリックはこの四旬節に入りましたけれども、まさしく四旬節というのは、このイエス様が荒れ野で40日間ですね過ごされた、その体験に私たちも預かっていくということを表しているというふうに思われます。そして今日洗礼祈願を受けられる方々は、この40日間を洗礼を受ける最後の準備の期間として、この歩んでいく、そのためにこの四旬節の最初で洗礼祈願式が行われ、改めてこの自分の心を整えて洗礼に向かっていく、そういう準備をする時であるということですね。そしてこの四旬節、そして洗礼の準備の中で何が大切かというと、この悪霊の誘惑を退けていくということですね。それを私たちが心がけなきゃならないことだと思います。この、悪霊といったらちょっとおどろおどろしいですけれども、でも私たちを神様から離していこうとするこのさまざまな力が私たちにも働いている、それをしっかり見極め退けていくということですね。今日の洗礼祈願式のもともとのですね、起こりは何かといったら、実は悪魔払いの式だったと言われてますね。この洗礼式の前に悪魔払いの式を行って、悪魔を払ってから洗礼を受けるということなんですけれども、そのためにこの解放の祈り、共同祈願の最後のお祈りは悪魔払いの祈りなんですね。それが残ってて、油をこう注がれるのも悪魔を払う油を今日は塗るということになっています。私はそのちょっと流行りもんが好きなので、去年流行った鬼滅の刃とか、今年流行った呪術廻戦とかちょっとチェックしてるんですけど、でもやっぱり悪魔との戦いの話なん、全部ですね、悪いものと邪悪なものとの戦いなんですが、両方ともとにかくアクション系で激しい戦いを このですね、特に鬼滅の刃の方がやっぱりいいと思いますが、ともかくいろいろ戦いなんですけど、でも皆さんはああいう戦いする必要性ないんですね。悪魔を退ける、このイエス様の姿を見てもそうですが、戦ってるわけじゃないんですよね。誘惑を受けてるのをイエス様がもうパッと跳ねのけてるわけですよね。私たちはこのイエス様の態度に習いながらっていうことなんですよね。一つの例を言うと、今年はイグナチオ年ということで、イグナチオのことをちょっと勉強したりしてることもあるんですが、イグナチオは若い頃は私この世俗の富に世俗の生き方にとらわれてたっていうんですかね、国々の権力とか繁栄とか出世とか人から注目を集めるとか、騎士としてですね、兵士としてそのようなものを求めていたんですけど、戦争で負傷して挫折してこう寝たきりの生活、手術もするんですが、それがいわば彼にとってはこの40日の荒れ野の日々のようだったというふうに言えるでしょう。その中で、たまたま騎士物語がなかったので、イエス様についての書いてある本と聖人伝しか、真面目な家でその本しかなかったの でそれを読むうちに彼の心の中に変化が出てきてですね、もともとは出世とかもう何か戦争に勝つとかそういうことばっかり考えていたんだけど、でも違う生き方、イエス様に使える生き方ということがどんどん彼の中で魅力的になってきて、それで結局もう兵士に戻るのをやめて、宮廷で使えるのをやめて、イエス様に使えるということで巡礼者として新たな歩みをするんですけれども、でもそれは本当にね、この荒れ野の40日、彼の荒れ野の40日だったと思います。皆さん一人一人も今までの生き方の中で、こっちの方とかこっちに行きたいとかいろんな思いがあって、来られたと思います。その全てがもちろん悪いものじゃないですけど、でも洗礼の準備をする中で皆さんが一体本当に何を求めているのか、クリスチャンとして生きる上でですね、サタンのような悪の道ではない、本当に神の導きの、神に従って生きていくことはどういうことなのかということを、講座を通しながら学んでおられると思いますが、まさしくこの40日間改めてですね、どのような生き方から離れて、どのような生き方をこれから選択していくのかということを改めてしっかりこの自分に問いかけてみられたらいいと思います。そのためにこの祈りをですね、あまり慣れてないでしょうけれども、祈りをちょっと試みてみたり、節制ですね、今までなんかこう世俗的なものをちょっと少し控えてみたり、そして何よりもこう愛を生きていく、そのようなことを心がけながらこの40日を準備してくださったらいいと思います。そしてすでに洗礼を受けている方々も毎年この四旬節を迎えますが、同じように問いかけて、クリスチャンとしての生き方がどこかちょっと外れてなかったかどうか、自分が本当にイエス様に従う道を歩んでいるかどうかということをこう見つめ直す、そういう時として過ごしてもらったらいいと思います。今日は悪魔払いの式をして、そして洗礼式の時にですね、悪を退けますかって最終的にそこで決断の言葉を皆さんに語ってもらうわけですけれども、もちろん影響はいろいろあります。そんなにすぐ何でもうまくいくわけではないですけれども、イグナチオの小さなちょっとエピソードをもう一つ話すと、改心して彼はこの勉強をパリでしてたんですね。でその時にお金を学費をですね、持ってたんですけど、もらったやつですが、でそれをスペイン人、同室のスペイン人に預けてたんですね。そしたらなんと持ち逃げされてですね、そのある程度のまとまったで仕方がないから、彼はその後もう全くすっからかんになっちゃったので、物乞いをして一生懸命毎年ですね、物乞いしてそのお金をちょっと恵んでもらわなきゃならなかったんですが、そのお金を盗んだですね、その彼がパリから100キロ以上のところで病気になって倒れてるというニュースを聞いたんですね。で彼はやはり自分に対してはすごく害を与えた人ですけど、彼のところに行ってお見舞いに行ってですね、彼の改心とこれからの人生を手伝おうと思うんですね。で、ルアンだったかな、とにかく100キロ以上彼は3日 断食して3日裸足で歩いて彼のところまで行ってですね、それで、まあ、彼の改心と悔い改めと和解をして、そしてスペインに帰るその手立てまで手伝ってあげるっていうことを、まあ、するんですが、でも、まあ、その出発の時にですね、まあ、面白いんですけど、ものすごい不安になって、やっぱり行かない方がいいんじゃないかとか、この神様をね、なんか試すことになるんじゃないかとか不安になったりしてですね、この気持ちがグラグラグラってしてですね、朝起きて服着替えるところからもうやっぱり行かない方がいいんじゃないかとか、こうそういう不安感に襲われるんですよね。でそれで、でもその気持ちに負けたらダメだと思って、この道を歩いて15キロぐらい歩いたところで、そのモヤモヤ感がやっと晴れて、その後は本当に気持ちを一つにして、この彼のところに行ってですね、それでこの彼の改心と和解を手伝うっていうお話が出てくるんですが、やはりそういうことはね、なんかやっぱりたびたび、それが悪霊と言ったらオーバーかもしれないけど、やっぱり神様に従おうと思っても、なんか急に嫌になったりとか、もうやっぱりやめようかなとか、なんだこの、あるいは朝起きてる時にも、起きて着替える時にですね、もう今日一日嫌な一日だなとかと思っても、もうどうでもいいやみたいな気持ちで一日をスタートするような気持ちのこともやっぱりあるでしょう。イグナチオでさえあったんだから、私たちもクリスチャンとして歩む中でもたびたびですね、もうなんか誰かに何か嫌なこと言われただけでもうなんかもうすごい嫌な気持ちになっちゃって、このとかですね、まあ、なんかいろんなことありますが、でもその中でやはり心を整え直してこの神の道を歩んでいく、まあそれはたびたびかしばしばかわからないですけれども、まあ、それを心がけていきましょう。そのような誘惑とか試みとか、まあ、それはたびたびあることですが、でもそのたびにしっかり悪霊を退けて神様を選んでいく、そのような気持ちを、まあ、絶えず繰り返しながらですね、私たちの信仰は、まあ、強められていきますから、まあ、そのような気持ちで少しずつですね歩んでいきたいと思います。そして洗礼志願者には、まあ、大夫大母の方がついておられますが、やっぱりそういうことの手助けのために共に道を歩んでいく、その神の道を歩んでいくための、まあ、手助けとして大夫大母の方がおられますので、まあ、いろんなことを相談しながらですね、特にそうやってグラグラとかなんか分かんなくなった時とか、まあ、そういう時はしっかりですね共に歩むようにされたらいいと思います。天霊の本にはですね、洗礼受けてから少なくとも半年は大父母と一緒にミサに預かるようにって書いてあるんですね。だから、まあ洗礼受ける前もそうですが、洗礼受けてからもやはりしばらくはですね共に歩むような形で、この、まあ、罪とか囚われとか何かこの世のもろもろを捨てて、いつも神様に向かってですね少しずつ歩んでいけるように、お互いのために祈りを捧げたいと思います。